皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、ハイパーデフレは体制組み替えの時というお話です。これから日本はまあ本当にハイパーデフレだと思うんですね。最終的にアメリカ向けの車の輸出ができなくなるということだと思うんですよ。で、さらにものすごい円高が来るでしょうから、それはものすごいデフレですね。で、これからそのハイパーインフレになる国とハイパーデフレになる国があると前から申し上げておりますが、今どんどん通貨が安くなっていく国はハイパーインフレですね。ハイパーインフレってのは一番大変でありましてですね、どこにもキャッシュがなくなってしまうんです。キャッシュそのものの価値がどんどんなくなる。まあ、言ってみればお金に火がついてお金がどんどん燃えてなくなっちゃうのがハイパーインフレでありますから、ハイパーインフレになったらですね、もう上も下もなくですね、みんながですね、今日一日やっと食料を手にする、ような凄まじい状況で、一時たりともそこに留まっていることができなくて、とにかくこう野生のその生き物のごとくですね、今日一日の食い物を求めてさまようことぐらいしか本当に方法がない。今までの蓄積だとかなんていうものは全くなくなっちゃう。まあ大抵がそんな不利なんですね。で、一方ハイパーデフレっていうのはですね、同じようにこのまあ失業者が溢れて生活困難な人たちが生まれるんですが、現金だけはちゃんとあるんですよ。現金だけありますんで、現金を上手に融通すると、まあ今日の飯はみんな食えるんですよ。例えば現金で貯金持ってる人はですね、まあそれで飯食うこともできますが、企業がどんどんこれ倒産していっちゃうんですね。倒産と失業が増えますから、給料とか事業所得でキャッシュを売るってことができなくなるんですよ。でもそのキャッシュはどっかにあるわけですから、どっかにあるキャッシュを上手にこう回していけばですね、まあとりあえず今日の金はありますから、まあその今日の金があってそこでこう動く範囲においきましては経済回りますんで、ハイパーインフレよりは、まあ、それよりはいいっていうことでしょうね。でもそれでも厳しい時は本当に厳しくて、その金の循環をちゃんとやらない、あるいはその貯めた金が全部海外に逃げ出しちゃうみたいなことになりました。大変でありましてですね。例えばその、あれですね、昭和恐慌の時なんかは、まあ、富が海外に逃げ出しちゃったんですね。ものすごいデフレでありながら富が海外に逃げ出すという、まあ、当時の金本位制ですよ。金本位制に復帰した途端にそうなっちゃったんで、やっぱあの制度まずいですよね。当時の金本位制ってのは本当にまずい制度で、まあ、それで日本もとんでもない不況になっちゃって、東北では娘の身売りが出ちゃって、それが226事件を引き起こしたりするわけですけども、まあ、ハイパーデフレっていうのもですね、その状況によっては非常に厳しい。すなわち、その行き詰まった人に、そのお金をちゃんと回していかないとですね、とんでもない事態になります。ハイパーインフレはその回すお金そのものは消滅してなくなっちゃうのに対して、ハイパーデフレは一応金はあるんですね。これをその回せないとですね、とんでもないことになるというわけで。平成のデフレも、まあ、ある意味そうですよね。あれもものすごいデフレでありましたけども、基本的にキャッシュはあったんですね。キャッシュはあったんだけど、会社がどんどん潰れてったっていうことと、銀行が融資の引き上げに動いちゃったんで、要するに経営が成り立たなくなっちゃって、まあ、ひっくり返っちゃったってことですね。で、ですからハイパーデフレなんかの場合はですね、結局金の循環になりますから、一番その、わかりやすいやり方は、政府が金を出すってことなんですよ。政府が、とにかくその金をまくということになります。で、企業活動は非常にこう、賃貸化してますから、税収は上がらない。税収は上がらないんで、企業がどんどん金を出すと。ごめんなさい。税収が上がらないのに、政府がどんどん金を出すと。いうことになりますね。当然、財政赤字が拡大していくわけですね。で、この財政赤字の拡大のブームは、まあ、現代のやり方ですと、国債を発行して、それを穴埋めさせるってことですから、国債発行させなきゃいけない。で、これを中央銀行が、まあ、直接買うか買わないかっていう議論になりますが、まあ、いずれにしてもですね、この国債はですね、銀行が引き受けるわけですね。したがって銀行の経営が破綻するとですね、これも実はうまくいかないんですよ。 デフレというのはですね、その銀行のような資産負債を持って経営している企業体にとっては極めて辛いことですね。例えば不動産のデベロッパーとかですね、不動産の在庫を持って商売しているところ、マンション在庫を持っているところ、あるいはその金融の資産と負債を持っているところなんたらですね、もうデフレになったらもう叶いませんですよ。要するにその資産運用が失敗しますから、負債返せなくなって、それだけで持ってるだけで潰れちゃうんですよね。で、ですからそうなってくると、要するにこう、ファイアーセールと申しましてですね、ただみたいな値段でみんな資産を投げ売りして、とにかく自分だけ生き残ろうと皆さんし始めるわけですよ。だからハイパーデフレで発生する企業倒産っていうのは、要するに資産負債の投げ売りを招きます。負債の投げ売りって変な意味ですけども、要するに貸し渋り、貸し剥がしがものすごい勢いになってきます。それからその資産の投げ売りでありますから、それはあらゆるものの値段がですね、半値八分け2割引きで下がっていくんですね。まあ、平成の時代もそういうことありましたね。こういうことが連鎖的に起きていくわけであります。で、これを止めようとして一つの方法は、政府紙幣を発行するって話があるんですね。中央銀行とか民間の銀行は潰れちまうから政府が発行しようという話がありまして、まあやればできる話ですね。例えば我々500円玉って持ってますけども、あれをですね、500を5000にしたり5万にするわけですな。で、効果を出すと、補助貨幣だと、5万円の補助貨幣とか言ってですね、まあ金貨みたいなもんだね。そんな風にすれば今でも出せるし、で、ちょっと重かったらですね、それは紙に変えると。昔ですね、500円札ってありましたよね。あれ日銀券ですよね。で、日銀券のだから500円札と、それから今だったら、日本政府発行の500円玉と、まあ2つあるとすると、まあ全部その500円玉の方に変えちゃうと。政府紙幣に変えちゃうと。いう勇ましい話はありますよね。ところがまあ、なんと言うんでしょうかね。今はそれなかなか大変でね。っていうことはなぜかというと国際金融市場が横につながってますんで、現代の複式簿記の、民間の中央銀行が管理する、まあ、金融システムの上で今乗ってますんで、政府が直接発行するですね、政府紙幣っていうのははっきり言って、対応する資産がないんですよね。要するに、まあ一般的な意味での一般的な担保として国家っていうものがあるんですが、実際帳簿上ですね、債務発行するときの相対の資産が存在しないわけですよ。政府って場合はね。まああるって言い張ることはできるかもしれませんが、法的にそれを保全する方法はないでしょ。一方その中央銀行とか民間の銀行の場合はですね、一応法的に独立してますから、負債に対応する資産ってあって、一応まあそれが安心の一つの根拠になってるんですね。したがって今のやり方ですとね、いきなりこう政府紙幣出すなんて言ってもですね、あまり人が信用しないこともあるんですよ。ただこれもですね、まあなんて言いますか、不況がいよいよ広がってってね、金が出回らないということになればね、多少変わっていくんじゃないかと思うんですね。まあいずれにいたしましてもですね、まあ本当デフレの根源、特源みたいな時考えますと、いかにそのお金を回して人々を飢え死にさせないかってことは大切で、もうそれはですね、贈与ということになります。はい。経済はですね、贈与に始まり、贈与に終わるってご存知でしょうかね。例えば、皆さんがこう生まれた時ですね、お金を握りしめて生まれる子なんてどこにもないわけでありますね。で、その子供が一番初め経済活動に参加する時っていうのは、誰かからお金をもらって、なんか物を買ったり、商品をもらってこれ売ってきなさいよって言われて、で、お金を手にしたりと。必ず最初はお金か商品を贈与されますよね。死ぬ時もですね、いくら金を持ってったってあの世に持っていけないんで、残った金はですね、国が持ってったり、親戚持ってったりですね。で、結局その誰か持ってっちゃって、まあこれも贈与ですよね。経済は贈与で始まり、贈与で終わるんです。そういうふうに言いましたら、このデフレの極限というものはですね、経済が一旦死ぬ時なんですよ。一旦死ぬ時で、で、ですからこのキャッシュが膨大にこう、あちこちに死蔵されるんですね。要するにキャッシュが動かない。キャッシュがまあ氷のごとき状況なんて動かなくなっちゃうわけですね。まさにキャッシュが死蔵される状況、死んでしまう状況ですよね、経済がね。で、死んでしまいますから、経済良くなくなるからみんな失業したり倒産したりするわけですよ。経済の死でしょ。で、そっからなんか始めようとなると、新たにお金を贈与されないと始まらないんですよ。だって稼いで元を作ろうとだって稼ぐ場所がないし、価値あるものがないわけですから、価値あるものを持ってない。 なんか贈与しなければ始まりませんよね。だから死んだ金をもう一回生き返らせてですね、死んだ金を生き返らせてみんなに渡せば、そこで一応なんか次のですね、経済始まるんですね。ですから、そのデフレっていうのはですね、死ぬ方も、まあ、贈与だし、で、新しく生まれる方も贈与なんですね、あれ。だからこの政治はですね、そのデフレの局面でちゃんと贈与しなきゃダメですね。まあ今の日本の政治見てますとね、まあ山本太郎の、令和新選組もそうだし、まあ立憲民主党もやっとなんかエンジンかかってきたんですかね。真ん中から左ですね。真ん中から左の方はですね、なんかそういう、贈与とか、こう、いよいよ大変な時に人々を助けるってことに対しては、まあ大体バッチリやってくれるんじゃないですかね。そんな風に思うんですよ。で、真ん中から右の方ね、要するに経済を担う方がね、大変な問題だったと思うんですが、まあ前に申し上げたように、アメリカの JP モルガンのダイモンがね、旗振ったようにですね、もうアメリカの財界として、株主第一主義は否定すると。株主第一主義イコール大金持ち第一主義ですから、これを否定すると、拒否すると、はっきり宣言して、これからすべての、なんて言いますか、ステークホルダー、利害関係者のための経営をすると、社会的責任投資をするとはっきり宣言したわけですね。あれも言ってみれば、企業の経営の目標が今まではですね、その株主のへの還元を一番に考えていたのが、社会的問題を解決することが企業の最大の目標だというふうに変わったということですね。全利害関係者のための経営というのはですね、自分でこの問題を解決しよう、あの問題を解決しようって言って、自分たちで社会的な問題を定義して、この自分たちが決めた社会的な問題を解決するために経営するということなんですね。ですからこれはデフレでありましてね、未来がなくなるっていうことだったら、その未来を作るのも企業の仕事でありますから、ですから真ん中から右手はね、もうとにかくてめえの金は儲けの話ばっかり。もうね、背筋鏡のゴンゲでですね、もう銭ゲバの集まりがね、今の企業みたいな部分があったわけでありますが、まあこれはこれで一応終了ですね。まあアメリカの風が日本に来るまでちょっと時間かかるかもしれませんが、まあいずれにしろこれ終了で、ですからその広い意味で言いますと、右も左もですね、これで一応社会全体のためにこの活動するんだよと。消費者もですね、まあ年金生活者も、それから勤め人も経営者もですね、企業も、社会のために活動するんだってことで、一応方向性は合ってきたと思うんですね。これは実に私は偉大なことだと思うんですね。そうしますと、この今度来るハイパーデフレというのは、いよいよこの新しい体制で、新しい社会を作る、その第一歩だと思うんですね。今まだなんとなくこう、まだ昔の残り火でなんかちょっと世の中動いておりますがね、トランプがもう一声ですね、もう許さんとか言ってですね、もうドル安介入だってドーンとやるとかね、ドイツ銀行がドーンと飛ぶとかですね。まあそういうことでもあったらね、もう一瞬でこう世界大恐慌じゃないですか。まあそうなった時にはもう一瞬でデフレなんで、それはもう今のね、役所なんかね、もちろん政治もね、どうもならないですよ。大企業なんかどうもならないし、巨大な資産負債を抱えてるね、そんな企業なんかね、銀行含めても身動きなんかつかないですよ。ですからそういうとこ含めてですね、まあ整理するものをどう整理して、責任取らせて、まあ、それでその、まあ、一人も飢え死にさせないように、どうやってとりあえず、まあ、みんなその資金を分配して贈与して、それからそこから、まあ、次どんな風に経営をしていってですね、立て直し、復興していくかっていう一連の作業がそこでスタートするわけですね。で、それはやはりこのハイパーデフレの中から、新しい体制が生まれるってことだと思うんですね。歴史的に考えてみますとね、この間の昭和のバブル崩壊の後の平成っていうのは、実はそこにアメリカがですね、来てたのよ。日米安保を逆手にとって、日米安保を悪用して日本を乗っ取って、日本に金融国防軍がいないことをですね、実にこの愉快に思ってね、やりたい放題日本の銭をむしり取ってったわけですよ。あの時まさに郵政の金300兆を持ってくつんで、竹中小泉の時だよね。あのとんでもない時、私もね、ちょっとばっかりこう加勢して戦ったわけでありますがね、とにかく日本に国防軍がいないんだ。だから日本人自らがね、敵に金持ってっちゃう。悪い政府ですよ。悪い政党だよね、あれ自民党とかさ、日本政府とかさ、金融国防軍がいないからさ、国民の金を黙ってね、自分の手数料のために外人に持ってっちゃうわけよ、アメリカ人に。 本当悪い国ですよ、これ。で、まあ、しかしそういうことがありまして、あの時はだからですね、ハイパーデフの次に何するってアメリカがね、俺がやるって来てたわけですよ。で、やられちゃったわけですよ。で、その前の昭和のデフレの時はですね、あの、昭和の初めのね、デフレの時は、あれはあの、軍部ですよ。いわゆる統制派という軍部がね、乗っ取っちゃって、その後全部戦争経済に入ってきますよね。統制経済だな、あれに入っていくわけで。まあ、なんていうかな、その役人が直接経済をコントロールする時代の始まりっていうのかな。いわゆるこの財閥を全部、こうね、直接的な関与をやめさせて、財閥を後ろに控えさせて、直接的には、まあ、軍部の関与で、軍部が、役所がですね、こう管理するという、軍政に近いような形でね、そんな風に経済体制が組み直されていったわけですね。だからいずれもですね、こう、ハイパーデフレの中で新しい体制組み替えになっていくわけですね。で、今度はどんな形かっていうと、もうそれは世界の潮流通り、やっぱりボトムアップ型の世界だね。やっぱりね、ここはね、一つ革命なんですよ。商人から市民に権力が革命で移されてるんですよ。イギリス見るとわかるでしょう。商人たちにとってみれば英国の離脱、EU 離脱なんて悪夢以外ないものでもないですよね。しかしこの選挙やりゃですね、世論調査もそうだけども、庶民の方が数多いわけで、今すぐ出ろって言ってるわけですよね。そうするとイギリスは17世紀に国王から市民、有力な商人だな。商人に権力が移った革命で。で、商人の国イギリスで世界中こう股にかけて商売やってきた、金融も。でも今度はですね、イギリスの庶民が商人から権力を奪い取ったわけですよ。離脱だってことでね。やっぱり庶民革命なんですよ、もう今は。ポピュリズム革命って言っちゃう言葉悪いんで、庶民がですね、横型で自分たちの年とともに生きようっていう人たち、こういう人たちが、いよいよ政治権力を持つ時代が来たわけですよ。日本もなんか世界もそうなんですよ、これ。これが一つのこれからの潮流になるわけで、これ誰も逆らえませんよね。ブロックチェーンみたいな新しいね、システムが出てくれば、そんな上級国民なんかを使わなくても、世の中の統治が、世の中のシステム運営ができることになるでしょう。それからネットが縦横無尽に広がって、AI も広がってますから、まあ相当高度な仕事でも機械に任せることができる。そうするとやっぱりその土地とともにスローライフを楽しむってことは決して不可能なことではないですよね。スローライフは、それは全然その経済が発展しない方と全く反対で、今みたいにですね、早くやれとかもっと金のことだけ考えろなんて言ってるからですね、いいものができないんですよ。いいものはやっぱりそれなりのスピードで作らなければ、全くそのクオリティがついていきませんから、もっとじっくり腰を据えてやらなければいいものなんかできるわけがないんですね。今のこのあまりにもせかしかした状況ならね、スローライフと言われるぐらいのところでちょうどいいですよ。ものづくりでも何でもね、スローライフだってぐらいの調子でやってちょうどね、ついつまが合うぐらいのいいものができてくるはずで。ですからここはですね、ある種庶民革命でありますから、庶民革命の中の次の国を作るんだというふうに思ったらいいんじゃないですか。でもその庶民革命の後の日本って言ったら、それはまさにですね、本当の日本ですよね。律令制度以前の日本ですよ。あんまり豪族たちの横暴が激しいんでですね、中野上の王子たちが大化の改新を起こして、で律令制度入れましてですね、もう豪族たちの交通整理をするようになるわけですね。まあそれもいろんな問題を引き起こしながら今日まで来てるわけでありますが、そのなんて言いますかね、こう上からの天下り式の秩序ではなくて、自分たちでボトムアップに作っていく自然発生的な秩序の世界にこれからなっていくわけだよな。こうなんか上からですね、権威を認めてもらって権力を与えられるのは、そういうなんか秩序ではなくて、自分たちで横型にその秩序を自己増殖型に作っていくっていう形に秩序形成が変わっていくわけですよね。これはすごいことで、それがその今回のハイパーデフレによって起こっていくってことですよ。結局ね、見てるとわかりますがね、それに戦えるって言いますか、それ以外のことができる人がね、どこにもいないんだよね。企業を見たって、政府見たって、政治見たって、みんな腰が抜けちゃってるでしょ。ね、だからあれ見てるとですね、あ、このまま滅びていくなと。この人たちはもう何もできないな。そういう人たちがたくさんいるじゃないですか。で、結局最後イギリスみたいになってくるわけですよ。もうお前らはね、どっか行けと、のけと。ね、もう離脱したらもうそれで終わりだということでしょ。まあそういう風になっていくんですよね。ですから本当なんかこう思わぬところで歴史は動いてるなと、まあ、しみじみ思っているわけでありますが、まあ、とにかくキャッシュあるわけでありますから、これからね、役割分担でちゃんと やっていかないと難しいですね。で、このキャッシュなるものもですね、まあ、とにかくここで、ちゃんとその新しい体制の組み替えができればね、まあ、最後まで価値がなくならないで済むんでしょうが、組み替えに失敗したらですね、それはやっぱり日本だっていつかハイパーインフレになっちゃいますよね。まあ、そうなると本当に大変なんでですね、まあ、そこはその上手にこう運営していかなきゃいけないんで、まあ、かなり緊張感のあるですね、時代になるんじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにしろ終わりは始まりでもありますから、これから頑張っていかなきゃいかんということであります。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。ハイパーデフレとは、体制組み替えの時ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。